皆さんおはようございます。今日こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。あっという間に、9月も終わりになってきました。感謝のことにコロナの感染が一気に収まってきている、そのような状況になってきました。しかしまだ予断を許しませんので、引き続き感染予防しつつ、共に礼拝を今日もそれぞれの家に分かれて、しかし同じ心で持っていきたい、そのように思います。来週以降の礼拝に関しては、今週の水曜日頃に連絡網で皆様にお伝えしたいと思います。あまり急ぎすぎず、月曜日火曜日ぐらいの感染状況を見て、教会の役員の皆さんと共に今度の日曜日から礼拝再開できる方向で調整したいと思っています。しかし正式には水曜日頃に連絡もメールと電話でお伝えしますので、それまでお待ちいただければと思います。でもぜひ期待してまた共に集えるように願っていきましょう。今日も、皆さんおられないこの、礼拝の中で、メッセージ収録していますけれども、しかし皆様が同じ心で見られている、そう思ってメッセージします。しかし顔を見て共に礼拝できることも期待していきたい、そのように思います。一言お祈りします。愛する天の神様、主よ、このようにして今日の礼拝を共に持つことができることを感謝いたします。感染が少し落ち着いてきたことを感謝いたします。どうぞ早くまた顔と顔を合わせて共に礼拝ができる、そのことを期待しています。同時に皆さんお一人一人の体調が守られ、そして健康が守られて元気に日々過ごすことができますように、どうぞお一人お一人を、またご家族をあなたが守ってください。そして今日それぞれのご自宅、その場所をあなたが祝福して、あなたが豊かな臨在を今与えてください。コロナ疲れで、また礼拝が共に集えない中で心が落ち込んでしまったり、信仰が弱ってしまうのではなくて、今日あなたが強く励まし導いてくださり、喜びと期待をあふれさせてください。主を感謝いたします。主、あなたが豊かに御言葉から語ってください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日はヨハネの福音書4章の3節から、メッセージをしていきたいと思います。ヨハネの福音書4章の3節から、メッセージをさせていただきます。サマリアの女、サマリアの女性の、箇所からですけれども、その箇所から、タイトルはあなたも変えられます。そのタイトルでメッセージさせていただきます。あなたも変えられます。ヨハネの福音書4章のまず3節から9節を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書4章の3節から9節を開いていただいてよろしいでしょうか。それではヨハネの4章3節から9節をお読みいたします。ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。有名なこのサマリアの女のストーリーの物語の箇所ですけれども、ここでイエス様は、ユダヤからガリラヤへ向かわれたということが最初3節に書かれています。しかし4節を見ると、しかしサマリアを通って行かなければいけなかったって書いてあるんですね。私たち普通に読むと、サマリアを通って行かなければいけなかった、なるほどと思うかもしれませんが、これは実は普通のことではなかったんです。ユダヤ地方からガリラヤ地方、まあユダヤには今ここに私がいるとしたら、ガリラヤ地方へ向かう時の直線距離が一番近いのはサマリアを通って行く道、だいたい3日ほどの徒歩での道です。しかしユダヤ人の人たちはサマリア人の人たちを嫌っていました。サマリアを通りたくなかった。敬虔なユダヤ人はそこを通らずに、あえて遠回りをして 死海というですね、湖の、世界でも一番低いところにある、その死海の湖の横を通ってぐるっと迂回して、ガリラヤまで行っていたんですね。だいたい一週間の道のりでした。敬虔なユダヤ人の人たちは、実はサマリアを通って行きたくなかった。もしどうしても急ぎでガリラヤにサマリアを通るときはもう誰にも声をかけない。急いで通り過ぎる。そのようにしていたわけです。イエス様にとってもサマリアを通るというのは実はリスクがあったわけです。まあサマリアのところをなぜ避けていたのかということもこの後で説明しますが、イエス様が、御言葉を教える者として、教師としてのみの方であったとしたら、なんであいつはサマリアを通っていくんだって、敬虔な、神を信じる者じゃないじゃないかと言われる可能性もあったわけです。しかしイエス様は、ここで4節を見ると、しかしサマリアを通っていかなければならなかった。そのように書いてあります。なぜサマリアをユダヤ人たちは避けていたのか、それには理由があります。このサマリア地方というのは北イスラエル王国の土地でしたけれども、アッシリアに滅ぼされた後で、ユダヤ人とアッシリア人の混血になっていた地域だったわけですね。純粋なユダヤ人ではなかった。なので純粋なユダヤ人の人たちから見ると、彼らは忌み嫌う存在であったわけです。もう一つサマリアの人たちはこの後にも出てきますが、山々で礼拝を捧げる。いわゆる律法を守っていない、そのような形でした。彼らの聖書というのも何か間違った聖書になっていたりとか、礼拝方法であったり歩み方も間違ったものになっていたんですね。なのでユダヤ人の敬虔な人たちからするとサマリアというのは忌み嫌うような存在だったわけです。しかしここであえてイエス様はサマリアを通っていかなければならなかったと4節に書いてあります。なぜか、なぜでしょうか。それはこの後で出てくるサマリアの女性に出会うためです。イエス様はサマリアの女性に出会うために、そしてまたこのサマリアのこの地方の人たちが救われるためにサマリアを通っていかなければいけなかったんですね。この女性の状態というのはどういうふうだったのか、この今の御言葉の箇所を見てみると、6節のところに、最後のところに時はおよそ第六の時であったというふうに6節の最後に書いてあります。これはちょうど正午頃、真昼、お昼頃という意味です。そして、7節、一人のサマリアの女が水を汲みに来たって書いてあります。実はこれは非常に異常な状態なんです。当時、イスラエルでは女性がまず一人で水を汲みに行くということはしなかったわけです。何人かで一緒に、ちなみに水を汲むのは当時女性の仕事だったわけですね。このスカルのところにあるこの井戸という、ヤコブの井戸というのは31メートルの深さで、当時パレスチナ地方で一番深い有名な井戸でしたけれども、この深い井戸から水を汲むのかなり大変だったと思います。なので女性のこの筋肉というのはかなりあったというふうに、よく働く良い女性というのは筋肉がすごいある女性だったっていうのが当時の評価のポイントなんですけども、この当時女性は一人では水汲みに行きません。何人かで一緒に女性が水汲みに行くわけです。そして水を汲みに行くのは朝早くか夕方遅くと決まっていました。でもこの女性は異常だったわけですね。何が異常かというと真昼に一人で水汲みに行っていたっていうんですね。これは要するにもう村八分というか仲間がいない、友達がいない、後ろ指さされるようなそのような状態を表しています。具体的にどうだったかというと、ヨハネの4章の、17節18節に、この後でこのように書かれています。ヨハネ4章17節18節、彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。実はこの女性は5人の夫がいたけれども別れ、そして今一緒にいるのは夫ではない人だって言うんですね。この前の5人の男性が全員何かの自己理由で離婚したのか、死別したのか、そのようなことはここに書かれていないので分かりませんが、今一緒にいるのは夫ではない男性なんだということが書かれています。おそらく男性の問題、さまざまなことを抱えて失敗をしてしまっている状態だった、そして夫ではない男性と一緒に住んでいる、 生活しているので、どうも他の人たちと一緒に朝や夕方に水汲みに行くということができない、後ろ指さされる、崩れた人生、失敗した人生になってしまっていた、孤独や虚しさを感じていた、そのような状態であったということです。当時の律法や慣習からすると本当にどん底の状態であったということが言えます。しかしそのサマリアの女性のところにイエス様は来てくださったんですね。この女性は当然驚くわけです。ヨハネの4章9節に戻りますと、そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。先ほど言った通り、ユダヤ人はサマリア人と付き合いもしませんでした。またこの女性は罪深い、またいろんな過去、現在を抱えている、失敗している状態、周りから見ると汚れたものと見られている、そんな状態でした。それでもイエス様が声をかけた。さらに公の場所で男性が女性に声をかけるということはしないわけですね。もし男性が誰か女性を気に入ったときは、誰か経由で、あの人興味があるんですけどと申し入れないといけない、そのような状況が当時あったわけですけども、イエス様はなんとユダヤ人なのにサマリアに入っていかれ、そしてこの女性に声をかけ、しかもこのまさに女性に水をもらえますかと声をかけたわけです。この女性はびっくりしたわけですね。なぜイエス様は声かけたんでしょうか。それはまさにこのサマリアになぜイエス様が行かれたのかということです。イエス様はこの女性に救われてほしい、人生が変えられてほしい、そのように願っていたわけですね。今日皆さんはどのような状況でこのメッセージをお聞きになっているでしょうか。皆さんの中の多くが教会に普段来られている方、このようなメッセージを聞いておられる方だと思います。ですのでわりかし、もしかしたら生活が整っている、心も落ち着いている、いやイエス様の救いを受け取っているよ、そういう方も多いかもしれません。でもまだイエス様の救いとは何か、福音とは何かがまだ分かりきってないよという方もおられるかもしれないし、自分なんかではちょっと無理なんじゃないかという方も、もしかしたら今日メッセージを聞いておられるそのどなたかの横におられるかもしれません。また教会に来ているんだけども、なんか信じますと言ったんだけども、どうもなんかまだ救いの確信がない、今信仰が弱ってますという方もおられるかもしれません。でもそんな皆さんお一人お一人の今日このメッセージだと思います。私たち一人一人はそれぞれがこのサマリアの女性のような存在です。ある意味極端な女性に思えるかもしれません、この人は。しかし私たち一人一人も小さいか大きいかは別として罪があります。神様から背く時があります。一日の中で全く罪がなくっていう人はなかなかないかもしれません。嘘をついてしまう、いや実際に盗みをすることはなくても、あれが欲しいなっていうのがもっと行き過ぎて欲望になってしまう、情欲を持ってしまう、また何かこう上塗りするようにして、嘘じゃないけどなんか上手にこうごまかそうとしてしまう時があるかもしれない、また過去の傷があるかもしれない、悪習慣があるかもしれません。私たち一人一人が弱さがあります。聖書はどんなに小さい罪であってもそれは罪であって、罪から来る報酬は死だって書いてあるんですね。罪の大きさで救われるか救われないかが決まるわけじゃありません。このサマリアの女も、このサマリアの周りにいた町の人たちも同じく罪人だったわけです。しかしイエス様はこのサマリアの女に救われてほしい、そう願ってあえてここに来てくださったんですね。私たち一人一人罪人です。イエス様は素晴らしい教師だけじゃなくて救い主です。この方は私たちのような汚れたもの、罪深いものをあえて避けていくこともできるけれども、そうじゃなくて私たちを救うためにこの世に来てくださったんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様はあえてサマリアを通って行かれる方です。このサマリアはここにいる私たち、このビデオを見ておられるお一人お一人を表しています。今日 一つ目のポイントをお伝えします。それはイエス様はあなたを救うために来られた方だということです。一つ目のポイント、それはイエス様はあなたを救うために来てくださった方です。アメン。それはこのビデオを見ておられる、メッセージを聞いておられるお一人お一人全員を表しています。あなたが救われてほしい。だからあえてこのサマリアにイエス様はあなたのところを来てくださった方、誰かを選んでじゃない、もうすでに良いことをしている経験だからそうだから救われるじゃない、献金をたくさんしたからとか、何人に伝道したからとか、そうじゃない。罪人でどん底であってもあなたは救われる存在です。ルカの19章の10節にこう書かれています。人の子イエスキリストですね、イエスキリストは失われたものを探して救うために来たのです。イエスキリストは失われたものを探して救うために来たのですと、ルカの福音書19章の10節に書いてあります。今日このメッセージを聞いておられる皆さんはもうすでに救いを受け取っておられるでしょうか。まだの方がいたら、あなたの状況が整っているか、良い人だから救われるじゃない、今のあなたのままでイエス様はあなたを招いておられます。イエス様はあなたを探し出して救うために来られたのです。偶然このメッセージのビデオを見られた方もあるかもしれませんが、それはイエス様の本当に思いがこのようにこのビデオを見るように導かれたかもしれません。あなたを探し出して救うためにイエス様が来てくださった、そのことをお伝えしたいと思います。しっかり握りましょう。この救いを握っていきたい、そのように思います。さあ続けて御言葉を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書4章のもう一度9節と、そして続けての10節をお読みします。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ここで10節のところのこのその人にというのは、これはもちろんイエス様ご自身のことを表しているわけですね。この女性に生きる、生ける水、生き生きとした水が与えられるんだって言うんですね。命の水です。喜びの、生きる希望のあふれる水が内側から流れる、それを与えてくれるその方は誰なんでしょう。この後のことにも書かれています、この水を与えてくださるのはイエス・キリストただお一人です。いろんな宗教や考えや神々と思われるものがあるかもしれませんが、どうでしょう、石ころがあなたに生ける希望を与えてくださるでしょうか。生ける水が湧き起こるでしょうか。別にけなして言いたいわけじゃないですけれども、人が作ったものがそれを与えてくれることはないです。私たちを作った方しかそれを与えることはできない。生ける水はイエス・キリストだけ、この方だけが私たちに与えてくださるんですね。サマリアのところにあえて来てくださる方じゃなければそれはできないわけですね。この女性の霊的な渇きを知っていたのはイエス・キリストでした。だからイエス・キリストはその水を与えることができるわけですね。今日このメッセージを聞いておられるあなたの心の渇き、あなたの今の状態、救われていない方も、救われているあなたの心の渇き、その状態もイエス様はご存知です。その上で生ける水を与えてくださる。さらに湧き起こるようにしてくださる。そのようにイエス様は言ってくださっているんですね。今日の二つ目のポイントをお伝えします。それはイエス様は生ける水を与えてくださる方です。二つ目のポイント、それはイエス様は私たちに生ける水を与えてくださる方です。あなたにはもう生ける水が湧き起こっているでしょうか。喜びが、希望が湧き起こっているでしょうか。この女性は実はこの後ですぐにイエス様とイエス様信じますと変えられていったわけでは実はないんですね。少しやりとりがあります。4章の11節から15節までをお読みします。ヨハネの福音書4章11節から15節をお読みします。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。 この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことがないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ここで女性とイエス様の間の会話が最初噛み合ってないんですね。なぜかというと、この女性は目の前の井戸の水のことを考えてたからです。この女性にとって真昼に一人で水汲みに来たのはやっぱり恥ずかしかった。で、行ける水っていうのがなんか湧いてきて自分にあるんだったら、もう水汲みに来て恥ずかしい思いをしなくていいと。だから、なんかその内側から水が湧き起こって、喉が渇かなくて済むようになるならいいなっていうふうに最初彼女は思ったわけです。実はこれは物質的なことを求めてたんですね。そうしたら問題はそのまま、その男性問題はあるけれども、恥ずかしい思いをして水汲みに来なくてもよくなるじゃないかと思ったんでしょう。しかしイエス様の方はそうじゃない、問題自体が解決されて心の中が生ける水が湧き起こるならば、外面的な物質的なことは結果的に解決されていくんだってことを言われて、そこで話が噛み合っていませんでした。もしかするとこの女性はやっぱり物質的な、また問題を隠しながら生活してたのかもしれません。一人の男性がうまくいかなくなって次の男性になってっていうのを繰り返して、何か希望や人から求めるもの、物質や人からの愛というのを求めたんでしょう。しかしそれでは解決されなかった。しかしイエス様はここで根本的な問題を、罪を解決することで、それこそ生ける水が湧き起こるんだってことを説明していきます。その人のうちで泉となり、永遠の命のへの水が湧き出ますと14節で言いました。そして最後にこの女性は分かっていくわけですね。主よ、私が乾くことがないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水をください。この女性は飢え渇いて生ける水が、心の霊的な渇きが癒されていきたい、そのような願いが起こされていきました。先ほども言いましたが、2つ目のポイントはイエス様が生ける水を与えてくださる方です。どんな人でもこの女性の問題をイエス様は解決に導いてくださいました。皆さんにお伝えしたいことは、問題やいろんな失敗を物質や人からの愛や目に見えるもので覆い隠すというのは限界があります。逆にもっとそれが塗り固められて悪い方向に行ってしまう、この女性はまさにその典型的なパターンでした。私たち人間もそういうパターンありますね。ニュースとか見ていても、失敗した、何か悪いことをしてしまったという人がもっと悪い犯罪をしてしまって、もっともっとってなってて、とんでもない借金になってしまったり、とんでもない殺人であったり、さまざまな問題になる時があります。いろんな有名人の人たちもですね、何回も離婚を繰り返したりとかいろいろしていきますが、満たされない、そういう状況がニュースに出たりします。しかし根本的に霊的に生ける水が豊かにあふれるかどうかで、私たち一人一人の人生は決まります。イエス様こそが私たちに生ける水を与えてくださる方なんですね。じゃあどうしたら生ける水が与えられるのかということにここで入っていくわけです。どうしたらよいのでしょうか。それではヨハネの4章の16節から18節をお読みいたします。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。この女性は生ける水を求めていました。霊的な渇きが癒されること、問題が解決することもここで期待してきたでしょう。しかしここでイエス様の答えは予想をはるかに上回るというか、ありえない答えだったわけですね。それはイエス様は、あなたの問題を私のもとに持ってきなさいということです。この女性のなぜこそこそと真昼に一人で恥ずかしい思いして水汲みに行ったかというと、実はこの男性問題、過去の失敗の問題、今の問題を抱えてたわけですよね。まさにイエス様はそれを私のところに持ってきなさい、そのように言われました。イエス様は生ける水が湧き起こるためには、この女性の、私の、あなたの罪を、問題を、 まさに一番の問題をイエス様のもとに持ってきなさい、イエス様の十字架のもとに持ってきなさい、そのように言われているんですね。私たちの良いところをイエス様のところに持ってきなさいとか、そうじゃない、私たちの一番問題のところを持ってきなさい、そのようにイエス様は言われています。イエス様は私たちの良い部分だけに興味があるんじゃないです。教会でハレルヤーって賛美して、仕事で成功した時だけ、何か捧げた時、良い奉仕をした時、人から喜ばれた時、もちろんそれはイエス様も喜ばれるでしょう。しかし私たちが変えられるためには、私たちの一番どす黒い、汚い、弱い問題、罪、悪習慣、それをイエス様の前に持ってきなさいって言うんですね。人前でニコニコしてるけど、実はアルコール中毒だったとか、隠している罪があるとか、不貧困があるとかあったとしたら、包み隠して、覆い隠して、良いとこだけ見せて、絶対生ける水は湧いてこないですよね。教会では生ける水が溢れてるふりしてるけども、家ではがっかりして、また今日も失敗した、そうなってる方もおられるんじゃないでしょうか。そうじゃない、イエス様、あなたの一番の問題のところを持ってきなさい。そうするときにこそ生ける水が湧き起こるんだっていうんですね。まだイエス様を信じておられない方、あなたの汚い部分も失敗した部分も、過去も現在の失敗も、イエス様はそれをあがなってくださる、それを十字架に負ってくださる方なんですね。これこそ良い知らせです。今日イエス様のもとに持っていきましょう。またもうすでにクリスチャンの皆さんも、皆さんの良い部分をイエス様興味あるわけじゃなくて、皆さんの一番の問題を、罪を、問題を主の前に今日持っていきたい。乾いている部分を差し出さなければ渇きが満たされることはありません。今日乾いておられるでしょうか。最近霊的に燃えてないな、喜びが湧き起こらないな、そういう方、この部分をイエス様のところに持っていくことですよ。そうじゃなければ渇きは癒されていきません。今日の3つ目のポイント、最後のポイントですけど、それは罪や問題をイエス様の前に差し出すということです。もう少し言います。私たちの罪や問題をイエス様の前に完全に差し出す、完全に差し出していきましょう。それが今日の3つ目のポイントです。この後のところを読んでいきたいと思いますが、ヨハネの4章の19節から26節を言います。彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムのないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しますしています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られる時、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。この女性は救い主、メシアが来られるのを待ち望んでいる人でした。その方が来たら自分の人生は変えられる、罪や問題が解決されるんじゃないか、そう思ってました。そしてその方がまさにイエスキリスト、目の前にいる方なんだっていうのが分かったわけですね。そしてイエス様は言われました、救いはユダヤ人から、あのイスラエルの地から来ますけれども、しかしイエスキリスト、救い主が来られた時に、誰でもどこでも礼拝できるようになるって書いてあるんですね。このサマリアの女性も、日本人の私たちも、今日このビデオの向こうでこのメッセージを聞いてくださっているあなたも、イエス様を信じる時に、今日どこででも主を礼拝し、救われて喜びにあふれた人生を歩むことができます。先ほども言いました、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。すべてのものが、イエス様を信じるすべてのものが永遠の命を持つためである。そして今がその時ですとイエス様は言われました。この後、この女性はですね、劇的に変えられていきます。そしてそこに私たちのある意味、最後の秘訣が隠されています。 27節から30節をお読みいたします。その時弟子たちが戻ってきてイエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとに来てやってきた。この女性は自分が出会った人が救い主なんでしょうか。いや、救い主だと思います。そして人々に言いに行ったんですね。ここで実はこの女性が変えられた一つの秘訣があります。それは28節、女性、彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行った。これが大したことなければこのことわざわざ書かなかったと聖書思いますが、ここでこの女性は水瓶を置いていったというんですね。問題や罪をイエス様の前に置いていったんです。この水瓶はこの女性の罪を問題を表しています。私たちもイエス様のもとにこの罪や問題を差し出していく、そしてそれを置かなければいけません。今日、ああこの罪悔い改めますと言ったけども、またそれを持ち運んで明日からも同じ問題を悪習慣を続けるのであれば、それは変えられた人生にならない、生きる水が湧き起こる人生にはなりません。主の前に差し出してそれを置かなければいけません。もうこの問題を断ち切ります。この罪を主をお許しください、もうしなくてもよいように力を与えてください、イエス様力を与えてくださいます。ただし一つあります。それは悪習慣はなかなか解決されない場合があります。アルコール中毒とかが、また性的な問題、さまざまな問題、いろんなギャンブルとかのさまざまなそういう中毒的な症状がすぐに瞬時に癒される場合もありますが、時間がかかる場合もあります。しかしあなたが問題を抱えなくて、イエス様に差し出してイエス様と共に回復のプロセスを歩んでいく、そのような必要があります。しかし大事なのは水瓶を主の前に置くということです。悔い改めますと言いながら同じことをまた繰り返して、また悔い改めますとやっても何も変わりません。むしろ傷つく自分が出てくるでしょう。そうじゃなくて、生ける水が豊かに湧き起こるには、水瓶があなたのその生ける水を押さえつけている、かぶせている水瓶をイエス様の前に置かなければいけません。それができてなければ、もしかしたら泉のように湧かなくてちょろちょろと湧いているぐらいになっているかもしれません。今日水瓶を主の前に差し出してどかしましょう。イエス様はそれを十字架で追ってくださったんですね。この女性は水瓶を置いて人々を呼びに行きました。その時にどうなっていったでしょう。最後この女性を通してどうなったか、この町がどうなったかということが4章の39節から42節に書いてあるんですね。ここを読んで今日メッセージを閉じたいと思います。ヨハネの4章39節から42節。さてその町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。この女性がイエス様の前に問題を明らかにし、水瓶をイエス様の前に置いた、問題を置いて、そして人々に証ししに行ったんですね。勇気いったと思いますよ。自分をけなし、自分を避けていた人々に、私が出会ったのは救い主でしょうか、皆さん来てくださいって呼びに行ったんですね。喜びがあふれて、人々を連れてきた。最初人々も、何この女性はと思ったかもしれないが、実は聞いた人々自身も多かれ少なかれ罪人だったわけですよ。ああちょっと行きたい、行ってみよう。人々はやってきました。そしてイエス様に出会ってこの町が変えられていったんですね。聖書の中で私たちは世の光、地の塩だと書いてあります。私たちが問題を、罪を、悪習慣をイエス様の前に悔い改め置き、その水瓶を完全に主の前に差し出していくのであれば、私たちはもっと輝き、もっと塩気のある生活を送ることができます。そして私たちを通して救われる方々が、この福音に出会う方々が出てきます。それは私たちの行いや力や努力ではない、イエス様の力なんですね。生ける水を湧き起こらせてくださるのはイエス様です。このコロナ禍の中でも、苦しい中でも、私たちがイエス・キリストの前にこの救いの喜びに満ちあふれて歩んでいけるならば、私たちを通して変えられていく人々が起こされていくと思います。私たち一人一人が今 救いを改めて確信し、水がめを、問題を主の前に、罪を差し出し、それを主の前に完全に委ねるならば、今日から私たち一人一人はもっと生ける水があふれるものになっていくのではないでしょうか。最後にお祈りしたいと思います。皆さんどうでしょう。今日祈りの中でまず最初にお伝えしたいこと、まだイエス・キリストを救い主として信じておられない方がおられたら、どうぞイエス様、あなたを、私はどん底だけど失敗者だけど罪からの救い主としてあなたを信じます、そう願われる方は今心の中で祈っていただきたいと思います。またイエス様をすでに信じておられるお一人一人は、イエス様、あなたが私のようなサマリア罪人のところにあなたが来てくださった、私を救ってくださった、感謝します。今感謝の祈りをしましょう。また続けて祈りたいと思います。イエス様を信じているけど生ける水がなかなか湧き起こらない、それは私の中の問題、罪、悪習慣、水がめがまだその泉を塞いでいる、分かりました。今私の抱えている悪習慣問題、罪を主あなたの前に差し出しおきます。それぞれの心の中で祈りましょう。あなたのその問題をイエス様はもうすでにご存知です。あなたがそれを主の前に持ってくることを主は願っておられます。今祈り決断しましょう。最後にお祈りします。愛する天の神様、サマリアの女の今日このお話の中からメッセージをしました。イエス様、あなたはサマリアを通っていかなければいけなかった。この女性が変えられ、そしてこのどん底の女性が変えられるときに、この町が変えられる、それがイエス様がサマリアを通られた願いでした。誰も見向きもしない弱さ、失敗、過去、現在、本当に苦しい状況だったあの方のところにイエス様は来られました。私たち一人一人も多かれ少なかれいろんな問題を抱えています。罪やさまざまなもの、過去の失敗、過去の傷、いろんなものを抱えています。しかしイエス様はこんな私を救うために、一人一人を救うために来てくださったことを感謝いたします。あなたの救いを今日もう一度感謝いたします。またこの女性が水がめを、問題をイエス様の前に明らかにし、そしてそれを置いていって人々を呼びに行ったように、どうぞ私たちがこの問題や罪を抱え続けて歩んで、置いたんだけどまたそれを拾って持ってきてっていうことをしなくてもいいように、どうぞあなたは助けてください。罪を断ち切ることができるように助けてください。悪習慣をやめることができるように、断ち切ることができるように助けてください。どうぞ問題、もし相手がいる問題であれば、どうぞその相手との関係が回復しますように、過去の傷が癒されるに時間がいるかもしれませんが、どうぞ少しずつでもあなたの愛を通して、御言葉を通して、どうぞ私たちを癒してください。解決してください。イエス様、あなたの前に問題を置きます。イエス・キリストの血潮が私たちの罪を清め、私たちの問題を、すべてをあなたが十字架で背負ってくださったことを感謝します。それが良き知らせ、福音、ゴスペルであることを感謝いたします。私たち一人一人が、誰でも、どんな人でも、どんな状況でも救われ、救われた者がさらに生ける水があふれることができることをあなたが願っておられる、感謝いたします。どうぞこのメッセージを聞き、今日共に礼拝したお一人一人がさらに豊かに生ける水をあふれ流れ、私たちの周りに、家族に、友人に、地域にあふれ流れる、主あなたに感謝します。さらにそのようなことを私たちを通して起こさせてください。あのサマリアの女にあの日に起こったことが今日私たちにも起こることを感謝いたします。お一人一人を祝福します。父なる神の愛、子なるイエス・キリストの恵み、聖霊様との親しい交わりがお一人一人の上に豊かにありますように、祝福します。アメン。お願いします。